ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第507回です。
最近、生成 AI があらゆる分野で展開されていて、ハイエンドスマートフォンには AI 支援機能が搭載されるのが当たり前になってきました。一方で、生成 AI が作成した文章やソースコードがそのまま使えないという問題もあるようです。
観光案内の文章を生成 AI で作ってみたら、実在しない観光名所やすでに閉鎖されている施設が紹介されているという問題があるにもかかわらず、それをそのまま公開してしまうという、ちょっとアホな話が現実に起きてしまっています。またプログラミングのソースコードを生成してくれるというのは一見便利ですが、デバッグをしてみるといろいろと問題があって、その修正をしたら自分でソースを書くよりも時間がかかったという話もあるようです。
近頃はゲームでも生成 AI で作成した背景やキャラクター画像が多用される傾向にありますよね。それが問題になって画像の差し替えや仕様の取りやめに至る場合もあるようですが、
画像の生成に関しては学習元の取得方法が著作権を侵害する場合もあるとして、違う意味で問題にもなっていますよね。
AI は適切に利用すれば便利なのは間違いないんですが、まだその適切な利用の方向が定まっていないような感じがします。所詮は道具の一つなので、人間の側が使い方をちゃんとコントロールしないといけないんですよね。それでは今回のニュースです。
インターネットイニシアティブ IIJ は、法人向けの SIM ロックフリー端末販売の IIJ モバイルサプライサービスにおいて、京セラ製の Android スマートフォン DIG の SX4 の販売を開始しました。手袋をしたままでも操作できるグローブタッチ、濡れた手でも操作できるウェットタッチに対応を、指紋認証やマスクをしたままでの顔認証にも対応しています。泡ハンドソープでの手洗い、すすぎ洗浄、アルコール除菌シートで拭き取れる薬剤耐性を備えるほか、本体内の部品に不具合がないかを調べられる故障診断機能を搭載しています。
この端末については第489回で10月以降に発売というニュースをご紹介していたかと思います。いつも感じるんですか？なんで法人向けはハード的にロースペックで良しとされるんでしょうか。もちろんロースペックでも十分に用途を賄えるという向きはあると思うんですが、最近は様々なアプリを使用することもあり、ロースペックな機種では処理能力やストレージ容量が心もとないという場面も少なからずあるかと思っています。そういう場合はもっとハイスペックな機種を使えばいいとなりますが、そういう機種では法人向けの機種に搭載されている機能がなくて用途を満たさないというのもあるのではないかと思います。販売価格との折り合いとか、 難しい課題も多いとは思いますが、ハイエンド級とは言わないので、もう少しスペック的に余裕がある法人向け端末の登場には期待したいところです。
楽天モバイルはホームルーターの楽天ターボ 5G において複数の脆弱性が見つかったとして最新ファームウェアの提供を開始しました。今回の脆弱性は JPCERT コーディネーションセンターと独立行政法人情報処理推進機構が共同で運営している脆弱性対策情報ポータルサイト JVN でも公表されており、重要な機能に対する認証の欠如、OS コマンドインジェクション、認証なしで機微なシステム情報へアクセス可能の3点が報告されています。この脆弱性で想定される影響として、当該デバイスのファームウェアをアップデートされたりダウングレードされる、任意の OS コマンドを実行される、接続中の機器情報が取得されるといったものがあります。最新のファームウェアバージョンは V1.3.19、 通常は自動でアップデートされますが、自動アップデートを無効にしている場合や適用されていない場合に即時適用したい場合などは自ら手動で実施する必要があります。
古いファームウェアのままで放置すると、設定情報を盗み取られる、悪意があるファームウェアへ書き換えられるなどの実害が想定されますので、早く更新することを強くお勧めします。これは楽天だからとかそういう話ではなく、どこのメーカーのルーターでも起こり得る話ではありますから、ファームウェアの最新化は重要ですね。
富士通クライアントコンピューティングは電子ペーパークアデルノのカラーモデルを発表、11月22日に発売しました。e インクのカラー電子ペーパーディスプレイや、ワコムのデジタルペン技術を採用しており、13.3 インチディスプレイの A4 サイズ版と、10.3 インチディスプレイの A5 サイズ版の2種類がラインナップされています。8色のカラーパレットが用意され、資料や教材の重要な点を強調するなど、用途別に色を分けて書き込むことができます。FCCL では、同社独自の暗記モードにより効率的に学習を進められるとアピールしています。シリーズの新機能として、使用頻度の高いノートを登録できるお気に入り登録機能が追加されています。大学ノート約20万冊相当の PDF を保存可能、フル充電で最長約2週間動作するとのことです。
電子ペーパーのクアデルノにカラーモデルがついに出ました。 e インクがカラーの電子ペーパーを発表して、それを採用した製品が出てきていましたので、そのうちかなとは思っていましたが、思っていたよりはちょっと早かったです。クアデルノは PC やスマートフォンなどと連携して資料を持ち出すという運用方法なので、スタンドアローンでクラウドからデータをダウンロードして読むという使い方ができないようですが、用途がハマると使いやすいと聞きますので、カラーモデルが出たことで使い方が広がるかもしれませんね。
ASUS は Android スマートフォン ROG フォンの最新モデルROG フォン9シリーズをグローバル発表しました。先代モデルと比較して、チップセットの性能や冷却性能、ディスプレイのリフレッシュレート、バッテリー容量の改善が図られたほか、ソニーのモバイル向けイメージセンサーの採用、台湾と日本において eSIM の採用など、新搭載の機能も盛り込まれています。チップセットはクアルコムのスナップドラゴン8エリート、ディスプレイは 6.78 インチの有機 EL、サムスン製 E6 アモレッドディスプレイを採用、ピーク輝度は2502と、 1から 120Hz の可変リフレッシュレートに対応。また、設定により最大 165Hz、ゲーム専用機能の使用で最大 185Hz のリフレッシュレートも利用できるとのこと。バッテリー容量は 5800mAh、 最大 65W の有線急速充電、最大 15W のワイヤレス充電、バイパス充電機能に対応。オーディオ機能はステレオスピーカーと 3.5mm オーディオジャックを搭載。ゲームやアプリに合わせて音量の規定値を設定できます。メモリーとストレージの組み合わせは ROG Phone 9と ROG Phone 9 Pro はメモリーが 16GB、 ストレージが 512GB、 ROG Phone 9 Pro Edition はメモリーが 24GB、 ストレージは 1TB。カメラはメインカメラが6軸ジンバルシステム搭載の5000万画素、超広角1300万画素が共通。 ROG Phone 9はこれに加えて500万画素のマクロカメラ、 ROG Phone 9 Pro は3200万画素の望遠カメラを搭載します。最大2回の OS メジャーアップデートと最大5年間のセキュリティアップデートをサポートします。
ゲーミングスマートフォンの代表格、ROG Phone も早くも9代目です。長く使われることを意識してか、デザインの派手さはなくなって、普段使いでも抵抗なく利用できるようになったと思います。3つのバリエーションのうち、エディションは外付けクーラーとのセットモデルで、メモリーとストレージも増量されていて、よりゲームでの利用に振った仕様のようですね。今回のモデルから eSIM にも対応、ハイエンドスマートフォンとしても魅力が増しているように思います。
バッファローは iPhone 内の写真や動画を外付けの USB ストレージにバックアップできる無料アプリ、写真バックアップの提供を開始しました。iPhone 15 シリーズ、16シリーズで利用でき、アプリをインストールし、対応ストレージにつなげると、自動的にバックアップを開始します。2回目以降は新たに追加された分だけを転送する、差分バックアップを実施します。端末内蔵ストレージの写真、ビデオはもちろん、iCloud フォトライブラリに保存されている写真、ビデオにも対応。端末に必要な写真、ビデオを復元することも可能です。
iPhone のストレージをバックアップするツールはこれまでも複数出ていますが、汎用ストレージをバックアップ媒体にするというのはあまりなかったように思います。アプリ経由で対応する USB-C 接続の USB メモリに転送するという仕組みですが、これなら結構手軽に利用できそうですね。
モトローラモビリティジャパンは、折りたたみ型の Android スマートフォン、レーザー50ウルトラを12月6日に発売することを明らかにしました。SIM ロックフリー版のほか、ソフトバンクでも取り扱われます。9月に発売されたレーザー50の上位モデルで、外部ディスプレイはレーザー40ウルトラの 3.6 インチから4インチへ拡大。同社の端末としては最大のサイズとなりました。本体を閉じたまま外部ディスプレイで様々な操作が実施できます。アウトカメラは光学手ブレ補正対応の5000万画素のメインカメラと5000万画素の光学2倍ズームの望遠カメラのデュアル、インカメラは3200万画素。チップセットはクアルコムのスナップドラゴン 8S Gen3、メモリー 12GB、ストレージはソフトバンク版が 256GB、SIM ロックフリー版は 512GB。IPX8 の防水防塵性能を備え、指紋認証と顔認証に対応、お財布携帯を搭載。カラーはミッドナイトブルーの一色ですが、IIJ ミオ限定でホットピンクが設定されます。 なお、SIM ロックフリー版の購入者は、ディスプレイの破損修理が1回無料になる権利が与えられるとのことです。
レーザー50の上位モデルが発表されました。こちらはサムスンのギャラクシー Z フリップと真っ向勝負のハイエンドモデルですね。今回の説明では端折っているのですが、カメラ周りの機能も非常に豊富で、AI サポートも搭載。Google とのパートナーシップに基づいて、ジェミニナノも出荷時から搭載されているとのこと。ボディカラーは、ミッドナイトブルーとのことですが、見た感じは黒っぽいですね。表面がビーガンレザーなので、余計にそう感じます。IIJ ミオ限定のホットピンクは、写真撮影時の照明の加減もあると思いますが、ショッキングピンクっぽいかなりはっきりした色に見えます。最近のモトローラのスマートフォンは、ちょっと攻めてる感じのものが多くなってきた印象ですが、今回の売れ行きと今後の展開が気になるところです。今回のニュースは以上です。
2024年もそろそろ4コーナー手前といった感じ。競馬も芝 G1 が残り少なくなりました。11月24日のジャパンカップ、12月は朝日杯フューチュリティステークス、阪神ジュベナイルフィリーズ、そして有馬記念。朝日杯と阪神 JF は来年を占うレースということで、今年の3歳以上の戦いとしてはあと2戦です。
今年のジャパンカップは海外からディープインパクト3区の最終世代、最後の怪物オーギュストロダン、そして彼に勝ったこともあるフランスの怪物ゴリアットも参戦。ドイツダービー馬のファンタスティックムーンもここに加わります。対するは国内現役最強と言っていいでしょう、ドーデュース。今年のグランプリホース、ブローザホーン、昨年の春の天皇賞を制したジャスティンパレス、今年の牝馬2冠チェルビニア、昨年の菊花賞馬ドゥレッツァ、昨年の皐月賞馬ソウルオリエンス、2022年牝馬2冠スターズオンアースと、そうそうたる顔ぶれ。2022年後に世界最強となるイクイノックスを破っての日本ダービー制覇、昨年の有馬記念、今年の秋の天皇賞を制覇したドーデュースは、まさに日本総大賞の称号を名乗るにふさわしいでしょう。
日本総大賞の称号をスペシャルウィーク以外に用いるのをあまり好まない中の人ですが、ドーデュースに関してはそれを名乗るにふさわしいと言ってます。オーギュスト・ロダンの父はディープインパクト、そしてドーデュースの父はディープインパクトに国内で唯一土をつけたハーツくらい、注目するなという方が難しいです。
どのお馬さんが勝っても不思議ではない超豪華な顔ぶれのジャパンカップ。中の人はドーデュースにどことなくスペシャルウィークと重なる部分を感じて応援していますが、前走の秋の天皇賞はまさにスペシャルウィークを思い出させる快勝でした。強力な外国馬をジャパンカップで武豊と迎え撃つ、人懐っこくて食いしん坊、敗因がよくわからない負け方もある、共通点が多すぎるのがちょっと面白いです。この編集は発送直前に行っていますが、結果はどうあれ楽しみに見たいと思います。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組はApple Podcast をはじめ、Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、 Discord サーバか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イアでした。